今日は、超初級になるのかな。ナーロッパを舞台にしたら作品が通じないのはなぜだろうか。そんな話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので 1.3 倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。今日は、以前中京大学の特別講義に出た時に、その時に出た質問でね、作品を書いたんだけど、そのキャラクターだとか設定だとかが、友達に読んでもらったけど、その全然通じないよっていうことを言われたんですっていうような、そんな質問が出たもんですから、この時はね、対面の講義だったので、じゃあどういうものを書いたのっていうような話を確認をしました。そしたら、その設定っていうのが、いわゆるナーロッパというやつね。ナーロッパわかるかな。わかる人にはわかる。後で、ナーロッパってググってください。出てくるから。その舞台がナーロッパだったっていうようなことだったので、そこら辺の、それじゃやっぱ通じないよねっていうような、話をしました。作品の舞台っていうのは、その、読者の頭の中とあなたの頭の中は別の世界だよっていうことをまず理解することが、エンターテインメントを書く場合にはこれは必須だと思ってください。で、現代小説を書く場合にはここら辺、あまりだよ。ちょいちょいその40代50代が20代を書くと、その中の世界が20年前だったり30年前だったりするので気をつけなきゃいけないんだけど、20代のこの場合はほら中京大学なので、著者は20代だから、20代が書くそのナーロッパの世界っていうのは、そのまずね、その舞台背景っていうのは、史実関係は読者と、歴史関係を書くときに、その現代とは違うその世界を、現代日本とは違う世界を書くときには、その読者とのその作品世界が共有できないと読者には伝わらないということがあります。歴史小説を書く場合に、その歴史の背景をきちっと書いておこうというのは、その背景がきちっとしておかないと登場人物がわからないっていうことです。で、みんなが共通している認識があれば、それはその必ずしもその現実通りでなくてもいいっていうことはあります。例えばチャンバラで時代小説を書くときに、実際にその剣を使って真剣を使って戦うときに、その実際にやってみればつばぜり合いなんていうのは非常に非現実的なもんだよねっていうことがわかります。つばぜり合いなんてやったらもう歯がボロボロになるからね。で実際にその真剣、日本刀が武器として、活躍したのっていうのは幕末のほんの一時期で、あとはほとんどもう弓だとか槍だとか鉄砲だとかっていうものが中心になってくる。実際にああいう剣術なんていうのはもうほぼほぼ精神修養としては役立ったけれど、実際の武器として使われることってのはほぼほぼなかったっていう、そういうことはあるんだけど、だけどみんなその時代小説チャンバラを書くときには刀でちゃんちゃんバラバラやるよね。でそういう共通認識があればいいんだけど、ナーロッパというのはまだできてその日が浅いので、であとナーロッパというのはその著者自身の 頭の中でしかこうできていない。ナロッパの場合、その作品世界というのは著者の頭の中で整合性が作られているということです。で、まあ、著者自身の言葉というのは読者には通じない、著者の頭の中の世界というのは読者にはわからないということです。で、まあ、ナロッパという世界が出来上がってまだ10年経つか経たないかぐらいなので、なかなかやっぱこの整合性というのは取れてないのでね。だからそのこう書くのであれば、新人賞の場合だとそのナロッパを舞台にするよりは、そのこう決まった歴史、日本の現代日本以外のものを書く場合には、面倒なようでも結局その歴史、この時代のこういう時代を書くんだっていうものをかっちり組んどいた方が、結果的には読者に伝わりやすい、面倒なようでもね、ということです。だからまあ、僕はその時その中京大学の学生さんに話したのは、とりあえずその書きたいことは分かったので、まず舞台を現代日本にして、で今大学生なんだから、大学生、大学を舞台にした作品を書こうね。ただまあ大学の場合だと、その大学生というその大学のキャンパスの中という登場人物のある程度この差がつけにくいので、大学生を舞台にする場合には、その親御さんの親御さんなり主たるその生計を維持している人の履歴書もちゃんと作っとこうね。でそうやってやっていくと話も伝わるし、人物も作りやすいからねっていう、そういう話はしました。その自分の頭の中の妄想を形にするっていうのは、妄想をこう人に伝えるっていうのはすごくその小説の基本ではあるんだけれど、ただ頭の中の世界、妄想の段階だと意外と整合性取れてないです。いろんな夢を見るでしょ、ストーリー性のある夢を 見ても、その夢の中ってのは結構いろいろごちゃごちゃしてるよね。でこうまず整理して、作品世界を整理して人に伝えるということをまず考えるということです。エンターテインメントの場合だと人に読まれる、自分の頭の中に存在しないことは、事柄はその読者には伝わらないので、頭の中の整合性ってちゃんとを作ることが重要です。でナロッパの場合だと、もともと整合性がないような状態でできている、特に自分の書きたい世界を書くっていうような状態だと整合性はもともと取れていないので、だから整合性を取るためには、そのナロッパで書く場合には、じゃあどんな世界観なのか、まあよく言われるのはジャガイモがあるかないかだけれど、ジャガイモがある世界でも構わないけれど、じゃあジャガイモがある世界だったら、じゃあそれはどういう世界なのか、どういう中世なのかということを勝ち作っておくことが重要。そうすると読者に伝わるということです。YouTube からスーパーサンクスという投げ銭ができるようになりました。面白いとか役だったとか思ったら、投げ銭をしてくださいな。チャンネル登録、通知をオンにしてください。この番組では、今更聞けない小説の疑問などのテーマのお便りを募集しています。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、大読物新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。